ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。ウィティット・ムンタボーン国連北朝鮮人権状況特別報告者は、現在開催されている第13回国連人権理事会に北朝鮮人権状況特別報告者の報告書を提出しました。北朝鮮人権状況特別報告者は北朝鮮人権状況決議に基づき任命され、北朝鮮の人権状況について国連人権理事会に報告する任務を負っています。報告書では北朝鮮の人権状況に関して、北朝鮮における人権人道状況は引き続き深刻であると述べた上で、拉致問題について、多くの日本人が北朝鮮により拉致の被害を受け未解決のままであり、北朝鮮による全面的な調査と透明かつ満足のいく解決が待たれていると言及しました。また2008年8月の日朝実務者協議において、北朝鮮は拉致問題に関する全面的な調査のやり直しに合意したが、北朝鮮はその合意の実施を先延ばしにしていると指摘しました。そして北朝鮮に対する勧告として、拉致問題の解決に向けた効果的な協力を早急に対応すべき事項に挙げました。なおムンタボーン特別報告者は、報告書の提出に先立つ今年1月日本を訪問し、中井拉致問題担当大臣、岡田外務大臣等の政府関係者および拉致被害者のご家族等と、拉致問題を含めた北朝鮮の人権状況に関して意見交換を行うとともに、福井県小浜市の拉致現場を視察しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月19日北朝鮮の非核化を目指すアメリカの姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
ここ1週間、ワシントンでアメリカの専門家あるいはオバマ政権の担当者の人たちと意見交換を進めてきておりますが、やはり一番アメリカ側からよく出てくる言葉が、ペイシャンスというその忍耐という言葉が一番たくさん聞かれます。すなわち今アメリカ側としては、北朝鮮が非核化の方にもう一歩積極的に出てくること、具体的には6者会合に戻ってくることを、ともかく忍耐強く待つという、 まあ、そういう姿勢を取っているということが、まあ、非常に印象的であります。まあ、アメリカが町の姿勢を取るという背景には、現在北朝鮮が非常に苦境に陥っているという、まあ、判断が大きく作用していると言ってよろしいかと思います。まあ、一つは、出のみ、まあ、貨幣交換措置の、まあ、失敗による、まあ、経済的な混乱苦境というものがあると。もう一つは金正日国防委員長の健康というものが、まあ、依然として、問題である、あるいは不透明であるということもありますので、まあ、そういう苦しい状況ということを考えると、まあ、北朝鮮は当然、6者会合に戻ってくる、まあ、そして、まあ、国際社会の中での、まあ、協力協調という中で、まあ、これから政策を進めていくということが当然求められているだろうと、まあ、そういう判断というものが、アメリカ側には大きく作用していると、そういう印象を強く持ちました。北朝鮮が平和協定問題というものを大変今重視しているということはアメリカ側も十分に認識をしておりますが、しかし本当に北朝鮮が平和協定というものを締結したいと、あるいはその交渉というものを進めたいということであるならば、まずは非核化にきちっと取り組めばいいと。で、非核化に取り組めば、まあ、その後、まあ、それに合わせてですね、平和協定問題というものもきちっと進めていこうという姿勢をもうアメリカはすでに明らかにしておりますし、まあ、そういう準備が当然、アメリカ側にはあるということでありますので、まあ、なぜ北朝鮮は本当に平和協定問題を、まあ、進めたいんであるならば非核化に取り組まないのかと、かえって不思議であるという、まあ、そういう認識がこのワシントンでは知られていくかというふうに考えられます。まあ、要するに北朝鮮がまず先に動くべきであると、まあ、そして非核化に真剣に取り組むべきであるという、まあ、そういう認識というものがワシントンでは支配的であると言ってよろしいかと思います。北朝鮮の非核化をどう進めていくかということを、まあ、議論いたしますと、まあ、まずは5カ国、まあ、6カ国、6者会合の、まあ、メンバーである5カ国の、まあ、協調、まあ、一致団結というのが非常に重要であって、まあ、それは今現在、きちっと保たれているということをアメリカは高く評価しますし、まあ、その中心に日米韓と日本、アメリカ、韓国の共通の認識、あるいは共通の行動というものがあることが重要であるという認識も非常に強いかと思います。南北関係が徐々に今動き始めているということは当然前提にしておりますので、将来南北の首脳会談というものが実現する可能性についても当然のことながらアメリカは注目をいたしております。まあ、南北が先行することについて、南北関係が先行することについて言えば、現在の韓国のイ・ミョンバク政権が核問題というのを非常に重視していて、南北間でも核問題というのをきちっと取り上げて、北朝鮮の非核化というものを進めていきたいという姿勢を明確にしておりますので、まず南北が先行していくということも、結果的には、北朝鮮の非核化を導く上で、プラスに作用すると、そういう判断をしているようであります。いずれにせよ北朝鮮が非核化に真剣に取り組めば、実はその後にはいわば明るい未来というものが北朝鮮には提供されると、そういうことなわけでありますし、そういう準備はアメリカ側は、当然しているわけでありますので、一日も早く北朝鮮が動き始めることをアメリカは期待していると、そういう印象を強く持ちました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて 拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。北朝鮮による拉致被害者のご家族は、愛する家族を取り戻すため、1997年に結成された家族会を中心に、日本国内だけではなく、関係各国や国際世論に対して、拉致問題の深刻さを訴え、解決に向けた協力を要請するなど、懸命な活動を続けています。今回は、日本人拉致被害者ご家族の国際的な活動のうち、主に国連とアメリカに対する働きかけについてご説明します。まず、ご家族は国連に対して、どのような活動を行ってきたのでしょうか。家族会の代表は、これまで数回にわたってニューヨークの国連本部を訪れ、国連の幹部や各国の国連代表部に拉致問題の重要性や協力を訴えています。近年、拉致問題に言及した北朝鮮人権状況決議が5年連続で国連総会で採択されるなど、拉致問題の存在と解決の必要性が国際社会において広く認識されてきていますが、その背景には日本政府の外交上の取り組みとともに、家族会の地道な活動がありました。このほか、国連人権理事会の下、失踪者に関する情報を収集し、家族による所在確認を支援することを目的とする強制的失踪作業部会に対して、拉致被害者のご家族は被害者の所在確認の申し立てを行ったり、ジュネーブで開催された人権理事会に家族会の代表が出席するとともに、映画恵みの上映会や写真展を開催するなどの活動を行っています。アメリカに対してはどのような働きかけを行っているのでしょうか。2006年4月、横田早紀江さんら横田めぐみさんのご家族がワシントンを訪れ、ホワイトハウスで当時のブッシュ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えました。ブッシュ大統領は、北朝鮮は人権と人間の尊厳を尊重すべきであり、めぐみさんのお母さんがもう一度娘を抱きしめられるようにすべきであると述べ、アメリカ政府として最大限の支援を行うと約束しました。また、横田早紀江さんは、アメリカ連邦議会下院の公聴会で次のように証言しました。
娘めぐみは工作船の暗い船底に閉じ込められて、お母さん助けて、お母さん助けてと壁をかきむしって絶叫し続けて暗い海を運ばれたといいます。子どもたちの失われた年月は取り戻せません。世界各国から拉致されたすべての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由の地で過ごさせてやりたい。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。
この横田早紀江さんの証言は、アメリカの議員をはじめとする多くの人の心を大きく揺り動かしました。最近では2009年2月17日、東京都内のアメリカ大使館で、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さんと、横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻が来日中のクリントン国務長官と面会しました。拉致被害者のご家族から拉致問題に関する説明や家族の気持ち、思いを聞いたクリントン国務長官は、拉致問題は本当に残酷な話であり、数十年の歳月が流れたことは考えられないと話し、拉致問題はアメリカとしても優先すべき問題と理解している。解決のためには圧力を視野に入れながら対話を進めていくと述べたということです。今年、 2010年1月には、飯塚代表と横田ご夫妻が来日したアメリカのロバート・キング北朝鮮人権問題担当特使と東京都内で面会し、協力を要請しました。キング特使は、ご家族の心情に理解を示しつつ、アメリカ政府として拉致問題に積極的に取り組む考えを示しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、加藤和彦さんと北山治さんのあの素晴らしい愛をもう一度です。この曲は学校の教科書や合唱コンクールの課題曲にも取り上げられ、今でも親しまれている名曲です。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。加藤和彦さんと北山治さんで、あの素晴らしい愛をもう一度をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。 ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、 夜11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。